ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。7-14 はですね、倫理向上委員会の2番目で、もう一つですね、まあ倫理っていうのはこの前お話しました、昨日お話しましたように、相手の断り、相手が何を希望するか、それに沿うことが倫理であるということで、道徳と違うということをお話しましたが、その基本はもちろん、誠実であるっていうことと、恩義を忘れないっていうことなんですね。相手、自分の相手っていうのは、自分が誠実であることを希望するんですね。例えば、ブレーキが効かない車を私に売っては困る。ね、まあ、それはそうですね。誠実であってほしいですと。車を作る人としての職業としての誠実さが求められますと。それからもう一つは、例えば私は恩を感じてる人じゃないと困っちゃうんですね。独りよがりになりまして。まあお金だけ払えばいいや、なんていう人だとですね、やっぱり人間関係ってうまくいかない。だから、誠実さと恩義っていうのが大切なんですね。それの第2弾。第1弾は、言ったこととやったことが一緒だったらいい。こんなの簡単だとみんな思いますけど、実はほとんどの人は、現在はですね、言ったこととやったことが違うんです。やってることが違うんですね。本人も気がつかないんですよ。これがやっぱり時代の終わりの歪みなんですね。で今日は第2弾ですから、もう一つ難しくて、自分が考えてることと、自分が言うことと、自分が行動することが同じじゃなきゃいけないってことですね。これはなかなか大変なんですよ。心の中で思ってることが邪悪だったら、邪悪のまま言葉で示すのはまずいから、言葉は綺麗な言葉を使って、今度行動は、まあ、できるだけ自分の心の中と違わないようにうまくやろうなんて思うのが普通なんですね。で、この人間というのはやっぱり誠実であればね、自分が正しいと思うことを、なんかこれが正しいと思って、それを言葉でも言って、口でも言って、それで行動もするっていうのがやっぱり爽やかですよね。本人もストレスが少ないですからね。まあそういうふうにしたいもんなんですよね。で、まあ、ひばりクラブでも私一回言ったことがあるんで、まあ二度目になって大変に失礼なんですけども、私がこれでものすごく人生で苦しんだことあるんですよ。それは環境問題だったんですね。で、私はまあもともと NHK が石油がなくなるっていうから原子力始めたわけですよ。その時に NHK はまずこれから石油がなくなると思ってると思ってたんです。で、それを7時のニュース、朝の7時のニュースで石油があと30年なくなるって言った。で、行動は実は後で調べたら NHK はどんどん使ってたんですけどね。だけどまあ、思いと言葉と行動は NHK だから一致してると思ってたんですよ、実はその頃ね、順調で。25歳ぐらいでしたから。それで、自分原子力に行って、まあ、原子力に行きますと、やっぱり原子力の反対運動の人もいるんでね、まあ、すごく原子力やるのが正しいのかって自分で思い悩んだんですよ。そして、結局最終的には僕どうしたかっていうとですね、その頃はリサイクルするとか、物を大切に使うとか、が空気を汚さないとか、まあみんなで掃除しようとかやってたわけですよ。とにかく物を節約しようっていうことだったんです、中心がね。環境を守るためには物を節約しよう。なぜならば、石油もそのうちなくなるし、物を使えば焼却しなきゃなんない、焼却したら大気が汚れるね。水も有限だとか、そういうふうに言ってたから、環境が大切だって自分が言うためには、まあ学者でしたからね、まあ一つは。だから、それはやっぱり辻褄が合ってなきゃいけないと思いまして、それで私はこう思ったんですね。結局自分の給料が20万、40万、100万としますとね、どんなに節約しようと、100万で給料をもらって、20万しか使わないってことはないと。で、使えば必ずどんなものがエコであったって、あの頃エコのボールペンとかいろいろあったんですけど、なんでエコのボールペンだって僕が見たら全然エコじゃないですよ。物質の使用量同じですよ。同じだって1割か2割違うだけですからね。それでまた、それを安かったりしますとね、お金が余りますからやっぱり買っちゃうんでね。どうしようもないわけですよ。例えば、500万の車を買えば、デラックスで、エンジンも大きいので石油も使うし、それから排気ガスも出すんですよね。ただ、じゃあ150万ぐらいですかね。軽自動車をその頃買えばっつったらね、150万の軽自動車買ったら350万余っちゃうんですよ。それ使いませんからね。500万の自動車を買うのに比べて150万の軽自動車で済ませれば、確かにあの当時 360cc だったが、今は 660cc なので、そうすると、まあ、ガソリンの消費量も少ないし、物を使ってる鉄板の数も何も全部少ないですからね。 それはあの頃を考えてる環境の良さには適合する。しかし350万残ったやつどうすんのとかなって、これまあ道具に捨てるっていうのなんですから、使うとやっぱ同じことになっちゃうんですよ。それで私は給料を返納するしかないなと思ったわけですよ。環境に優しい生活というのは給料を返納するしかない。で、自分にできるんだろうか。じゃあそのためには本当に環境が危険であると、本当に節約しなきゃならないって自分で思って、思いですね。それをこう口に出して環境が大切だって言って、そう言っときながら、環境が大切だと言っときながら、まあ自分が月100万なんかもらってたら話にならないから、だからどうしようかってものすごく悩みました。だって自分の主な職業のことですから。その結果どうしたかっていうと、環境を勉強したんですよ。そしたら全然関係ない、石油はなくならない、大気をきれいにするったらね、2分の1にしたって3分の1にしたって全然大気に関係ないっていうことも分かったんですよ。水なんか特にもっとひどくてね、水って結構使った方がいいんだなと思ったりすることもあったんですよ。それで、ああそうかそうか、環境っていうのは悪くならないんだと、これはもう嘘のことなんだって分かったんですね。 NHK が石油がなくなるってこれ嘘なんだと、それから大気が汚くなるってのも嘘で、単にそれは煙突に脱流とか脱消装置をつけない、それから流す時に汚い水流すってのは可視性で装置を使わないだけだと、それはそうだなと、なんで使わないと思ったら、お金がもったいないから。で、お金もったいないから、下水処理施設を使わないで他のものを買ってるわけですから。それは環境悪くなりますわね。あ、そうかってことは分かって。それで、環境は節約しなくていい。ね。どんどん使っていいって僕は思ったんですよ。ですから、そういうふうに今度言ってきた。つまり自分の思い。これ環境のために自分が節約したりなんかしなくていいと。だから言葉。環境は大丈夫ですよ。石油はもうなくなりませんよと。僕の言ってること知ってる人いますよね。地球は温暖化しませんよと。ね。それから大気はきれいになりますと。水もきれいになりますと。方法はこれこれですと。まあいうふうに言って、それでその行動も取る。つまり給料も返納しない。まあこれを聞いた人はね、なんて自分勝手な理屈を込んでてんだろうかって違うんですよ。上流から言ってんですから。僕は覚悟して調べたんですから。自分が給料を返納したくないからこじつけてんじゃないんです。僕はもう十分に調べたんですよ。そして見たら、環境運動をやってる人たち、まあ、小池百合子さんとか、なんかいますよ。小泉進次郎さんとか。その人たちは、給料全然ごばーってもらってるんですよ。じゃんじゃん使ってるんですよ。ご飯も高いご飯食べてるんですよ。それで環境大切だって節約もしてないし、何もしてないんですよ。だから、この倫理向上委員会の2番で言えばね、思いはないか、なんかなんてわかんないです。言葉は節約しようなんです。物を大切にしようなんです。行動はお金いっぱいもらってるから使いますなんです。これ銀行に預けても同じですからね。銀行に預けたら銀行はどっかにそのお金貸しますから、倍になっちゃうんですよ。まあ、銀行に預けたらもう預けっぱなしで、もう自分は使わない、どぶでも捨ててくれって言うなら、まだ理屈は少し、まあ、それでも少ししか通ってないんですけどね。まあ、少し。で、このね、苦境を僕は40ぐらいの時はもう抜けてたんです。ああ、大丈夫だと思ってね。それで僕も言うことも、みんなさん変だって言いましたよ。石油はなくならない。節約しなくていい。ね。今だったら温暖化してない。大学生なんか全然独自でも何でもないんだ。いや、僕調べたらそうなんです。そうなんだから学者だからね。大学生が独自じゃなかったら大学生が独自じゃないって言わなきゃいけない。本当に環境が危ないものが出てきたら、本当に環境が危ないって言わなきゃいけない。それ当たり前ですよね。嘘をついちゃいけませんから。まあ嘘なんてのは倫理の最初の段階ですからね。それをこう乗り切りましてね。私の現在はですよ、思いと言葉と行動がほぼ一緒になってるんです。まあ違うことあれば指摘してもらって、それまた変えたりしてます。改善したりしてますね。まあ私はその点では、自分の人生を救ってくれた人っていうかものっていうのは、倫理向上委員会2番になったんですよ。思いと、自分の思いと自分の言葉と自分の行動を一致させる。一致させると、もう気分爽やかなんですよ。だって後ろめたくないですからね。ごまかしてもいませんから。だからそれで私の人生っていうのは本当に良くなりました。